はい、では、詩編、106編、この詩編の106編を終わりましたら、また別のところに行きたいと思います。詩編の106編で第4巻が終わるということで、107編からは第5巻、巻物のようになっていたんでしょうね。そして第1巻、第2巻、第3巻、第4巻というふうに、この一応一つの区切り。ただ詩編の流れからいくと、ここで本当は切ってはよくないんだろうなというふうに思います。もっと続きを、同じハレルヤ詩編という意味では、感謝の詩編という意味では本当は続けた方が良いのかもしれません。ただずっとしてきまして、第4巻が終わりますので、一つの区切りとしてここで、また別のところに移っていきたいと思います。さて、ここの先ほど言いましたように、ハレルヤということと、そして106編の一節で主に感謝せよというこの言い方、呼びかけというのは、実は111編にもやはり同じようにあるんですね。111編の最初の方で、ハレルヤ、私は心を尽くして主に感謝しようというふうにありますので、本当これ切らない方がいいのかもしれません。同じようにハレルヤ、感謝の詩編ということですから。ただ一応そういう巻物の関係上でそうなっていますので、少しまた区切ってみたいと思いますが、さて、この1節から5節までを読んでいただきました。で、この1節から5節までというのは、実は6節からずっとある46節までの主題的なものでしょうか。それを踏まえての詩編の作者の神様への賛美があります。そしてなぜそういうふうに神様を賛美し感謝するのかっていうのが、実は6節以降ずっとイスラエルの歴史を顧みながら言っているわけです。そこで、この詩編の106編も、実は105編、その前の105編もつながりがあります。詩編の105編の45節の終わりにも、ハレルヤという言葉で終わってます。そして106編でそれを受けて、ハレルヤというふうにあります。そういう意味では、105編と106編は双子のようなもの、詩編です。で、それはただ単に言葉の問題が受け答えのようになっているというだけではなくて、内容もそうなんですね。で、この105編が神様の約束に寄りすがったイスラエルの歴史をこう語っていったのが105編です。それに対してこの106編っていうのは、その神様の約束にもかかわらず、イスラエルの民がどれほど神様のその約束に対して、神様との契約に対して不従順であったか、どんなに神様に逆らい続けてきたかということを振り返っているんです。正しい歴史認識がないところには未来はないとよく言われます。自分の人生、この日本の歴史っていうこともそうなんですが、よく歴史観が問題になりますが、日本の歴史っていうものを正しく認識し、受け止めることができないと、日本の未来というのをちゃんと描くことができないと言われます。ということは、私たちもそうなんですね。私たちもこの誕生日となると、プレゼントもらうということだけで喜んじゃいますけど、もう私なんかの年になると、プレゼントというと、誕生日何かもらうことよりも、あと先何年生きられるからということと、今までは私は一体何をしてきたんだろうということを振り返る。で、この時大切なんです。自分の人生というものをちゃんと正しく振り返るということができないと、実は期待とか希望というものは出てこない。なぜかというと、私自身のいろんなそうですね、よくこんなことを言います。歳を取ると、過去のことがみんな楽しく麗しく見える。感じられる。昔は良かった。という言葉です。しかし、本当に良かったんでしょうか。いろんなことがあったはずです。 そして自分の中、自分が人にどれほどの迷惑をかけたとか、神様の前にどれほど不従順であったとか、そして神様からそれを本当に嫌というほど教えられたとか、そういう辛い過去というものを、これをごまかさないで、または人のせいにしないで、自分と神様の前に自分はどんな歩みだったかという真実な自分の姿というものをきちんと認識する。そのことがなければ未来がない、希望がないし喜びはないということなのです。確かにそうですね、試験なんかでもそうですよね。この試験が答え用紙が返ってきて、あ、もう見るのもやって言ってこう丸めてポイって隠しておくと、次の試験が来た時また同じところで間違えちゃうよね。そうすると、ちょっと顔見てやったから言ってやったんですけど、そうすると私たちはその答案用紙を見て、見るの嫌だけど、でも見て、あ、ここ間違ってたんだってね、ちゃんとやり直した人は次の試験の時にそれを間違わずにやれるんですよ。でももう過去は見たくない、もうやったことはもうそんなもう嫌な点数なんか見たくないし、嫌なことは見たくないって言って放っておいたり見なかったりすると、同じまた過ちを犯していく。それが単なる同じ過ちじゃなくて、取り返しのつかない問題も起こってくる。これは私たちの試験の問題だけじゃなくて、人生というその神様の民としての歩みにおいてもやはりそうであります。ですからこの詩編の作者は、そういった詩編の106編のこの6節からずっとその過去が振り返られていくわけです。そしてその振り返った時に1節から5節までのことが出てきたんです。振り返ったらば、まず神様に対するハレルヤ感謝しますというその賛美に変わっていく。それが出てくる。で、ここのところで非常に面白いです。この一節からちょっと見ていきたいんですが、一節で、ハレルヤ、主に感謝せよ。これはもう、主を褒めたたえよ。主に感謝せよ。という意味であります。そして、その、主に感謝する、ハレルヤ、主を褒めたたえる理由は、主は誠に慈しみ深い。その恵みはとこしえまで。105編でも同じように言っています。だからだ。そして2節でも、誰が主の大能の技を語り、そのすべての誉れを触れ知らせることができるだろうかっていうふうに言っています。つまりそれほどまでに神様の恵み、慈しみ、それはもう常しえに耐えることがない。だからそれをみんなにそれを知らせることができるだろうか、つまりその恵みをあまりに多くて幸せ尽くすことができるだろうか。なぜならば、このイスラエルの歴史を考えてみるならば、神の民だと言いながら、この背信っていうんですか、神様に対して逆らい続けてきた、そういった罪の歴史しかないということを深くこう自覚すると、神の大能の技、そのすべての誉れを語り触れ知らせる、そういうことがしきれないし、しかし同時に、そんな民であるにもかかわらず、そんな私でもあるにもかかわらず、それを伝えることができる、伝えるものとされているということの恵みですよ。それを驚きの形で言ってるんです。ですから過去の私を見るとね、とてもじゃないけども、神様を信じてます、神様は私の救い主なんです、神様を信じたら本当に救われるんです、なんていうことを、私のクリスチャン生活を見たら、とてもじゃないけどもそんなことを言えるような立場のものじゃない、恐れ多くて、でもそういうふうに触れ知らせるものとされた、なんと驚くべき、これは恵みでしょうという理由でもあります。だから褒めたたえるっていうことの中に、私たちは今朝の話でもあるんですが、自分の姿というものを見つめたときに、こんなものが神様の素晴らしさを賛美し、褒めたたえ、それを伝えることができる、そんな立場に置かれている、つまり神様の役に立つ器とされているってことは驚くべきことだ 誉れだって言うんです。だからよく私のようなものはダメなんです。いや、そんなの神様分かってるんです。でも、そのあなたに神様を、ことを伝える。神様の素晴らしさ、誉れ、慈しみ、それを伝える。ものとして立ててくださった。だから主に感謝せよ。でもあります。そして3節の、幸いのことよ、裁きを守り、正義を常に行う人々。と言っています。そうするとですね、その驚き、こんなものが神様の素晴らしさを伝える器として用いられる。これはもう特別な特権であります。それは驚くべき恵みであります。その驚きは、人とその言葉と神の技のあまりにもこの大きい差と不均衡っていうんですか、ふさわしくもないものである。それでもされているということからだけではなくて、まさにこの自分がそんなものだっていうことに対する驚きです。ね。自分がそれをやっている、されて、させてられている、そういう自分に対する驚きでもあるようです。私こんなことやってる。という驚きです。悪いことをやって、こんなことやっちゃった私って何なんだろう。じゃなくて、逆です。こんな私がこんなことやってる。こんなことができてる。ということに対する驚きです。そこで言うんです。裁きを守り、正義を常に行う人々ってのはそういうことです。この私が、神様の御心にかなったことをしている。神の誉れを伝えている。神の義を伝えている。驚くべきことです。で、そういうふうにできている私は、神の前に恵みを覚える。ですから、そういう私、ですからますます裁きを守り正義を行う必要性が出てくるわけです。私たちは神様の前にそんな器ですから、そういう器として神様が立ててくださってるんですから、ですから私たちは神の裁きを守り正義を常に行う。そうしようではないか。それは幸いなんだよ。というふうに、詩編の作者は語ります。そうして今度は4節からです。4節から、これは前半の2部、一部です。そして今度は4節から2部、前半の2部です。4節、5節。主よ、あなたが御民を愛されるとき、私を心に留め、あなたの御救いのとき、私を顧みてください。そうすれば私はあなたに選ばれた者たちの幸せを見、あなたの国民の喜びを、喜びとし、あなたの諸々である民と共に起こることができるでしょう。これ面白い言い方してません？面白いです。これはね、神の民の実は特徴でもあり、現れてる。よく現れてるんです。どんなところでかっていうとね、いいですか？4節で、主よ、あなたが御民を愛されるとき、私を心に留め、あなたの御救いのとき、私を顧みてください。つまり、あなたが御民を愛されるということは、イスラエルの民です。神の民です。そのことと、私を心に留めるということ、私を覚えてくれるということ、これがね、一つなんです。このイスラエルの民という中に私がいるんです。で、私が心に留められるということは、イスラエルの民が心に留められるときなんです。こういう、この、私個人って今は個人主義ってよく言いますが、私の祝福は、私の喜びはイスラエル全体の喜びであり、イスラエル全体が神様によって祝福され喜ばれるのは私の喜びだっていう、そういう見方なんです。で、これは、あれですよね、私たちは本当にこう、例えば、金沢教会の人たちが、神様に、本当に用いられた。そして、神様の幸いを受けたって言ったときに、よかったねってこう、みんなして喜べる。自分のことのように喜ぶ。そういう関わりなんですよ。でも私関係ないわ。あなたはあの人はあの人だけ。という、そういう 自分という存在ではなくて自分と全体、イスラエルの民っていうのが常に一つなんですよ。ですからね、あなたの御救いの時私を顧みてくださいと言えるのは、主よあなたが御民を愛される時私を心に留めてくださって、そういう確信があるんです。民が愛されるってことは私が心に留められることなんです。そして神様が御救いを民に与えられ、それを見たとき私を顧みてくださるという、そういう言い方ですね。そしてさらに、そうすれば私はあなたに選ばれた者たちの幸せを見、あなたの国民の喜びを喜びとします。でしょ、ほらイスラエルの民が喜ばれていることは、これは私の喜びなんだという言い方です。そしてあなたのものである民と共に誇ることができるでしょう。神様、あなたを賛美することができるでしょう。こういうふうに言っています。ですからこのあなたが見た目を愛されるという、この愛されるという言葉はですね、実は恵まれる時っていうふうに訳してもいいし、まあそちらの意味の方が強いだろうと言います。愛されているもっと具体的なことなんです。神様はその人を恵んでくださる、幸いを与えてくださる、その時に私の喜びとなる、そしてその時に私は覚えられる、覚えてくださいというふうに、まあ願うし覚えられるということですね。そしてそうすれば私はあなたに選ばれた者たちの幸せって言ったら、この言葉も実は別の言い方をすると繁栄を見るってことです。幸せを見るってのは繁栄を見る、あなたの民が本当にこうますます盛んになっていく、発展していく、成長していく、そういったものを見るという意味のようです。こうして本当にこのあなたが、あなたと、あなたの民と私っていうものがいつも一つで、それは良いことだけじゃないんです。六節を見てください。私たちは先祖と同じように罪を犯し、不義をなし、悪を行ったと言ってます。この六節でいいですか。かつての私の先祖が罪を犯って、私は関係がないじゃないんです。先祖の罪は私も同じように犯した罪人であり、私も犯したことなんだというふうに言っているんです。私たちは自分たちに都合の悪いことは先祖のせいにして、自分たちの都合のいいことだけは、いやみんな、先祖の都合のいいことだけは私にも同じようにあるんだという言い方じゃなくて、良いことも悪いことも民が成した神様への反逆の罪というのは、私が犯した罪のことなんだという意識、理解です。そういう一体感の中に、実は自分の姿というものを見るんです。イスラエルの神様に対する不信仰な歩みというものは私にもあるんだ、イスラエルの民だけが悪いんだじゃなくて、私にもあるんだ、そういう自分の歴史と信仰生活の歩みと、イスラエルの民の歩みとを切り離さないし、また私の中にもその 不信仰というイスラエルの民が歩んできたその歩みがあるというふうに言っていくわけです。そして5節以降から、実は6節で罪の告白をいたします。でこの時の、その罪っていうのは何か、6節の先祖と同じように罪を犯したって言っています。この時の罪というこの言葉なんですが、これはまさに的を外れるという意味です。つまり神様のみを信頼して神様にのみ向かっていくのに、他のものに道を逸れたってことです。つまりこのところで具体的には偶像礼拝ですよ。神にならざるものを神としてそこに向かっていく、そういう罪のことです。ここのところの罪という言葉は、的外れというふうに訳せることのその罪であります。道からそれるとか迷い出るだとか、そういったその意味の言葉の罪であります。罪という言葉もいろいろあるんですが、ここではそういう言葉が使われています。そしてそれは 先祖たちがエジプトからこの出た時からもう始まってるっていうのが4この7節からです。7節から12節まで、これはこの先祖たちがもう祝福恵みの憐れみの中でエジプトの奴隷の状態からこの救い出された、そして救い出されてその航海、まあ、足の海ですがね、そこにたどり着いて、そして前には航海、後ろからエジプト軍で、もうこの時から罪を犯してる、そういう話であります。まさにこの航海をこの渡る時のこの中節で、主が足の海を叱ると海は干し上がらせたと言っています。しかしここのその前の7節の後半で、あなたの豊かな恵みを思い出さず、かえって海のほとり、足の海で逆らったと言ってます。これそうですよね。神は私をここのところで滅ぼそうとしてるのか、エジプトから出してっていうふうに言って神につぶやいたんです。でもモーセはこの海に杖を差し伸ばすように言って海が分かれていくという、そういう出来事。でもちょっとした困難、エジプトから出るときは喜んで出て、そしてちょっと困難にぶち当たると、もう神に対してこんなもうここが出てきて、もうエジプトに帰ろうじゃないか、ここのところでまたの殺されるようなよりはマシだっていうふうにつぶやいたことを言っています。そしてイスラエルの民はその追ってきたエジプト軍が海に飲まれて滅ぼされて、そして自分たちが救われた、助かったという、それを目の前にするわけです。しかし、しかしです、しかしどうでしょう。この13節から見ていきますと、しかし彼らはすぐに御業を忘れ、また罪を犯す。この荒野での何かという、今度は空腹であります。荒野での空腹でのためにつぶやくわけであります。こんなつぶやきをいたします。病においてつぶやきます。そして今度は16節からです。その裁きを受けて、そして16節から今度はこのモーセとアロンを妬んだという、神様が立てたイスラエルの民の指導者モーセとアロンを妬み、そして神様の裁きを受けるという、神様はなぜモーセとアロンだけを、なぜ神様が指導者として立てた、私たちとモーセとアロンと何のか違いがあるんだろうかと言って、モーセとアロンのそのリーダーとしての神によって立たされたことに対して不平不満を言います。つまり権威に対する反抗です。神が立てた権威に対する反抗の罪を犯し、そしてそのために裁きを受けます。でそれにもかかわらず、じゃあそこから助かった者たちはどうでしょう。19節です。19節からその中で助かってこの幸いを得た者たちは、じゃあ神を恐れていくかっていうと、今度は一息ついた時にホレブの山で彼らはどうしたんだろうか。モーセが神様とお会いしている間に彼らは鋳物の像を、子牛の像を作ってそれを拝む。まさにこの出エジプトの32章で述べられているところの実が罪、偶像の罪、礼拝の罪を、神ならざる者を神として拝み従う、まさにその罪を犯していくわけです。的外れな生き方にその身を委ねていく結果になってしまいます。そして23節、裁きを受けます。それゆえ神は彼らを滅ぼすと言われた。もし神に選ばれた人モーセが滅ぼそうとする激しい憤りを避けるために見前の破れに立たなかったならどうなっていたことか。 って言っています。きっとみんな滅んだでしょう。でもその神の前に滅ぼさないでほしい、あなたの民ですから、あなたは本当にこの民を全部滅ぼすためにエジプトから導き出したんですかと、モーセは神に立ち向かって祈ります。でもそのモーセに対して人々はどうだったんですか。モーセになんで従わなきゃならないんだ、モーセに何の権威があると言って、ついさっきまでモーセに対して逆らっていたんです。でもその逆らってモーセを拒否していた民が、実はモーセによって今度は取り出されていく。じゃあそれでいて、じゃあどうだったんでしょう。じゃあもうここで彼らはその自分の愚かさを確認して、もう神様にずっと従っていたのかっていうと、32節です。32節で今度はメバリの水のほとりでの死を試みるという話が出てきます。ここでもモーセ自身もこの時には本当に不信仰に陥って、そしてその岩を二度叩いたというふうになります。なんで神様は私をこの民のためにこんな苦しい思いをしてここまでやらなきゃいけないんですかって言って、岩を二度叩いたというふうな話があります。つまりモーセも神のそのわがまま気ままなその要求に対して腹を立ててしまって、神が立てた、そして神が導いたその民に対して実は本当に怒りを発してしまった。そのことがモーセの神に対する不信仰として、モーセはその結果どうしたんですか。約束の地に入ることが許されなくなってしまう。こういう、これもまたモーセだけの罪ではなくて民全体の罪としてこの出来事が挙げられています。で、イスラエルの民がね、このことを思い返すのは非常に心痛いことです。だって自分たちのわがまま気ままなその罪深さやその勝手がですね、モーセを約束の地に導き入れない結果になったんです。これは思い出したくないことです。自分たちがやった本当に取り返しのつかない事柄であったと言わざるを得ません。じゃあカナンの地に入った時にイスラエルの民は、じゃあ今度は二度と神に逆らい、神の権威に逆らうことはない、従順な民となったのか。34節です。彼らは主が命じたに国々の民を滅ぼさず、かえって異邦の民と交わり、その習わしに習い、その偶像に仕えた。また懲りもせず金の格子を作っただけではなく、またカナンの地に入って、あれほど再三再四、十回という掟はですね、出エジプト記の20章だけじゃなくて申命記でも繰り返されてるんですよ。いよいよカナンの地に入るといった時に、もう一度モーセを通してそのことを覚えさせられてるんです。にもかかわらずイスラエルの民は神ならぬものに突き従っていくという、この罪に対する罪を犯すのであります。まさに約束の地で一番大切なんです。約束の地で本当に神の民として神の国を形作っていく一番最初の土台となるところで彼らは失敗してるんですよ。神に対して不従順になってしまったわけです。そうしてこの、じゃあそれで、じゃあ二度とこのカナンの地で何度も同じことを繰り返し、不従順の罪を犯し、そして悔い改めて助けられて、また罪を犯して悔い改めて助けられてっていう、そのことを繰り返しながら、とうとう40節です。その罪から一向だに誠の神にのみ信頼をするということをしなかったがゆえに、神は怒りを発せられて、どうしたんですか。北王国イスラエルはアッシリアに滅ぼされます。そして南王国ユダはバビロンに引かれていきます。国家そのものが失われていきます。約束の地から にとどまるにふさわしくない民として神の裁きを受けます。しかしどうでしょう、そのまんまで終わったんでしょうか。この44節から読んだ、それでも彼らの叫びを聞かれた時って言ってます。そんな中でも神様に尋ね求めたんです。主は彼らの苦しみに目を止められた。主は彼らのためにご自分の契約を思い起こし、豊かな恵みの家に彼らを憐まれた。また彼らを捕らえ移したすべてのものから、たちから彼らが憐まれるようにした。これ二つあります。あの捕囚のバビロンの地でありながら、イスラエルの民族として守られ支えられているんです。この事件というのはエステルの事件もそうですよね。その中でも守られています。そしてまた、あのエズラ・ネヘミヤのように、そこから実は特別です。イスラエル人だけですよ。あの自分たちの神を祀る、自分たちの礼拝のための神殿建設、城壁のが建設することが許されるという特別の恵みを、あのアハシュエロス王から受ける。またはクロス王からその許可を受ける。こういう民族なんてかつてなかったです。でも神様は憐れんで、そういうことができるようにしてくださって、そして最後には、イスラエルの民がこの約束の地にまた帰ることができるようにされたわけです。で、こういったことを通して、そして47節から最後結びとしてですね、結論を挙げます。私たちの神主よ、私たちをお救いください。国々から私たちを集めてください。あなたの聖なる皆に感謝し、あなたの誉れを勝ち誇るために、本別なイスラエルの神主、とこしえに、とこしえからとこしえまで、すべての民がアーメンと言え、ハレルヤ。これはもうバビロン捕囚から帰ってきて、後の詩編なんでしょうね。この世に帰りられた。私たちの神主よ、私たちをお救いください。いや、もう救ってくださいました。感謝します。ハレルヤ。という賛美になっていくわけですよ。で、この全体を通しましてですね、ここで面白いです。47節で、今までのイスラエルの民については、彼らがっていうふうに言ってきましたけれども、47節で、私たちの神、主よ、私たちをお救いください。と言って、先祖たちが、そのように彼らがしてきた、その憐れみを、まあ、神様がなしてくださったその憐れみを、私たちにもお与えください。そして神様が憐れんでくださったその憐れみは私たちを救ってくださるという神であることを私たちに期待させ、そして祈らさせる。そういうまた先祖たちと自分というものを一つにして考えていきます。で、こういうこの歴史をずっと正しく振り返ったときに、この詩編の作者は大きな励ましを受けたんです。こんな私たちも神様にまた許される。また神様が私を救ってくださる。憐れんでくださるという確信につながっていくんです。嫌なこととか辛いことだとか、この恥ずかしいことには蓋をして見ないことにしてなかったことにする。じゃないんです。それをちゃんと見つめて、それでもそういう中で助けてくださった神様の恵みを思い返したときに、今のこの私の問題も解決してくださる。これからも救ってくださる。という確信へとつながっていくし、そういう祈りができるんです。ですから私たちは、嫌なことをね、絶対にこの自分のもう見たくないこととか嫌なことをこう、蓋をしたり見ないことにし、する、なかったことにする。もう昔のことだからそんなこと触れない、じゃないんです。ちゃんとその中で神様が守ってくださってたんじゃないでしょうか。思い返してみてください。辛い時、罪を犯しちゃった時、そして悔い改めて、そして本当に大きな許しがあって平安が得たことっていうのを思い返さないですか。そういうふうな罪に罪を重ねながらも、今も許されて生かされているというこの事実は、今このどうしようもない私もこれからも守り支えてくださるというこの希望につながらないでしょうか。詩編の作者はそれを言っているんです。先祖たちのどうしようもないあの過去を見つめたときに、それでも神様が神の その民と約束されたその約束のゆえに思い返し、そして恵んでくださった。だから私も、その約束のゆえに、これからの私も救ってくださるでしょうし、恵んでくださるだろうという希望につながっていくんです。素晴らしい、私は信仰の姿勢だろうと思います。そして、この私たちは思うんですね。神による罪の許しということを覚えなければ、そしてその罪の告白をきちんとできる。そのこと自体が、実は信仰そのものなんだろうと思うんです。神様が許してくださったという、そのことの確信がなければ、罪を告白できないでしょうね。許してくださるという信仰がなければ、自分のわがまま、また自分のその不誠実や不従順や愛のなさというものを、私たちはきっと、見つめることができないし、またそれを告白することがきっとできなかっただろうと。でも詩編の作者はそれを告白し見つめているんです。ということは神様に対して信頼しているんですよ。許してくださる神が、今も私を許してくださる、これからの私の罪も許してくださるという、まさにその信仰の告白であるということができるんじゃないでしょうか。神の御前に、自分が神の民とし、神様によって御子のゆえに神の民、神の子とされたという、このことの告白が、信仰が私たちのうちにあるならば、この詩編の作者のように罪を自らが告白するだけではなくて、人から罪を告白されたとしても、本当に心から悔い改めることができるし、また、悔い改めることにおいて、自分のね、罪を悔い改めることにおいて、恥ずかしいだの、または、自分自身のこのメンツに関わるだとか、私の立場がなくなってしまうなんていう、ちっぽけな思いからは解放されるんじゃないでしょうか。もし、自分の罪を見つめることや自分の罪が指摘されることを恐れたり、またはそれを明らかにすることを本当に必要以上に警戒するとするならば、私たちの中にどんな罪をも許してくださるイエス・キリストの十字架の贖いの救いというものを本当に信じているんだろうか、どうだろうか。それが逆に問われるんじゃないでしょうか。私たちはどのような罪も、イエス・キリストの十字架のゆえに、その約束のゆえに、許されている。だから、罪を罪として認めることにおいて、告白し、悔い改めることにおいて、何ら躊躇する必要もないし、また、自尊心を持って、それを覆い隠そうとする必要もない。そういうふうに、詩編の作者は、ここで伝えているのではないでしょうか。私たちも本当に、ごまかす必要ないです。自分の弱さや罪を。私たちは許しの主がおられるわけです。そしてその罪を本当に告白し、ごめんなさいと悪い時にですよ。悪くないのにごめんなさい必要ないんですけど、罪を犯した時にまた、愛のなさのことの結果、あるならば、ごめんなさいっていうことにおいて、謝ることにおいて、その上を告白することにおいて、実は、大胆でありたい、また大胆になれるはずであります。私たちは自分の過去の罪も、今犯してしまった罪も何とか消したいし、悟られまいと言ってごまかそうとするかもしれません。あのダビデのようにですよね。しかしそれをする必要ないんです。私たちには豊かな神の許しがあり、それゆえに私たちは神を褒めたたえて、きちんと見つめ告白し、罪を悔い改めたときに、私たちには先の未来というものが、本当にこの喜びと感謝の未来に私たちは目を向けていくことができるのではないでしょうか。自分の内にある様々な罪をどうぞに目を覆って隠すような、ごまかすような歩みをしなくてよいのです。そうしたならば、どんなに幸いな 感謝という言葉がそのまんま当てはまるような歩みを私たちはすることができるんじゃないでしょうか。私たちが知られたくないような罪ってのがたくさんあります。で、それをこうつつかれようとすると、またそれが触れられるようなことに対して本当に私たちは警戒しごまかそうとします。でも、ごまかしは次の罪と嘘を作ってしまうように思います。ダビデはバテシバとの罪を隠そうとして殺人という罪を犯してしまったのと同じように、そこには何の望みもありえません。それはバテシェバとダビデの間に生まれた子供が死ぬという滅びしかないわけであります。しかし、それを告白していくときに、そしてそれを悔い改めるときに、ダビデはどうだったんでしょう。ソロモンが与えられていくわけです。バテシェバとソロモンとの間に第二子のダビデとバテシェバとの間に第二子のソロモンが与えられていくという、悔い改めることがなかったとしたらば、きっとソロモンの祝福もなかったのではないだろうかと思わされます。悔い改めることに本当に誰はばかることありません。またそれを罪を指摘されることに対して恐れる必要はないんじゃないでしょうか。むしろそれが明らかにされて見つめることができて、それは私たちにとってこれからの歩みにとって幸いと感謝の歩みにつながるものなんだということを覚えて、本当に神様に今までの恵みを褒めたたえ、これからの約束に対して感謝を捧げたいと、そんな歩みをしたいと願うのであります。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、ひとときを感謝いたします。詩編を通して、詩編の作者が本当に体験した様々な過去の、民族の過去の罪を本当に告白して、そしてさらにその中で許されていく神の慈しみと憐れみとを覚え、そしてこれからの自分の歩みも神の救いの御手の中にあると確信している姿を見、また呼び求めています。そんな主よ、あなたの約束に基づいた救いの確信を得た、そんな歩みをすることができますように、感謝と賛美を持って歩むことができますように、どうぞごまかす人生を捨てることができますように、そのためにも主よ、この詩編の作者のようにあなたの許しを覚える告白を成していけるように助けてください。感謝をし、主の御名によってお祈りいたします。アーメン。